それでは今日はですね、師匠選びで勝ち負けが決まるというテーマで話していきます。学習に関してっていうことでものすごく大事なポイントなんで話していきたいんですけど、どういうね、ノウハウを学ぶかとか、まあ、もちろんそういうのも大事なんですけど、結局じゃあその学んでも学習ができるかどうかってものすごく大事だから、僕自身もいつも言ってるんですけど、その学習の仕方っていうのをすごく覚えた方がいいんですよ。本当上手い人がやっぱり成長が早かったりとか、やっぱするんで、で、下手な人って結局どんなノウハウとか情報を入れたとしても、結局学習ができないんだから、うまくいかないですよね、当然。ね、ノウハウっていうのを学んで、それを実践で使って結果を出すっていう、学習のプロセスっていうのを学ぶっていうのはすごく効率的なことだから、それに本当に意識を向けてほしくて、今回また話すんですけど、例えばその、いろんなノウハウっていうのは今、たくさんあるんですけど、こういう人も結構いて、例えばその、無料でネットで調べた情報で十分ですとか、まあ、書籍とか独学で十分ですとか、まあいろんな人から学んでいいとこ取りしようとかね、結構そういう人とかもいて、まあ、やっぱそういうのを聞くと僕とかは、まあ、下手なんだなってやっぱ思うんですよね。学習が下手な人ってやっぱそういうことを言い出すわけですよ。これ人間って、やっぱ1年あれば本当別人のように成長できるんですよね。1年1年で。まあ、僕自身も実際に体感していることなんですけど、バンバンその成果を出してる人ってのは、本当にそういうふうにも見えるんですよね。逆にその成果を出してない人でずっと同じ失敗ばっかり繰り返してて、本当全然できない学習はね。正しいその方向性で成長できれば、例えばこういう恋愛シーンとかであれば、普通に3ヶ月もあれば、本当セックス相手なんて全然困らないぐらいになるんですよ。この学習の仕方さえできていればね。例えばじゃあその億万長者になりたいとか、年収1億円になりたいとかね、いろいろあると思うんですよ。まあそういう金銭的なもんだとしてもね。それもじゃあ10年もあれば誰でもなれるんですよ。やっていけばね。例えばその、他にもですけど、まあいろんな、戦略ありますけど、例えば、早く人気者になりたいとか、女性関係をコントロールできるようになりたいとか、っていうのが一緒ですよね。まあ、そんなに時間かかんないですよ、その、まあ、2、3年もあれば、全然、そういうものってのを作っていけるようになるんですけど、で、多くの人は、やっぱ、全然ならないですよね。5年、10年経っても。で、そうじゃないのは、やっぱ学習の仕方が下手なんですよね。学習の仕方ってのはものすごく大事で、みんななんかそのノウハウのなんか良し悪しとか、なんか気にするじゃん。こういうフレーズがとかさ、ね、なんかこの人の実績がすごいからすごいに違いないとかさ、うん、いやもちろんそれもそれで一つの判断基準の一つとしてはいいと思うんですけど、そもそもどんなものを学んでも学習できないんだから意味ないよね。やっぱそこすごく大事で、じゃあその学習とか成長って何なのかっていうと、僕自身の定義としては世の中の適用なんですよね。例えば、モテるっていうんであれば、女性が求めてるものでし、適応していけばいいだけだよね。もちろんその個別で、女性の好みっていうのは、ある程度変わってはくるんですけど、やっぱ大まかな8割、9割とかの共通部分っていうのはあるわけで。その辺をこう、適応していくってことよね。ファッションとかもトークとか、考え方とか、デートの仕方とか、まあいろいろあるわけですけど、適応していくわけだよね。仕事に関してもそうですよね。その会社の文化に適応するとかさ、特にその大企業とか公務員とかそういうのであれば、まあそこに適応していくしかないですよね、基本的に。適応した上で少しずつしか変えていくことはできないわけですけど、ああいう大きな組織になってくるとね。例えばその、まあちっちゃいベンチャーとか、ほら、起業するとかも含めますけど、それであればじゃあお客さんとか世の中に適応していこうというね。まあその中で世界が求めているもの、それを適応して、みんなが欲しがるものとか、そういういい商品を作って、みんな違和感ない感じで受け入れてもらうようにしていくっていうのはマーケティングとかですよね。まあセールスもセールスで相手の心理に適応して、相手が欲しいとか相手が買ってもいいよっていうふうに思ってもらう。全部適応なんですよね。自分の考えを押し付けてもそれはセールスとかでは押し売りとかさ、まあ、ナンパでもそうですよ。ナンパとか女性を口説く時でも一緒ですよね。押し売りですよ ね。セックスしようセックスしようよって言ってもセックスさせてくれないんですよ、大半の人はね。もう中にさせる女性っているんですけど、まあ大体はないですよね。まともな女性というか、まともな精神状態だったりとか、価値観の女性はね。その適応するためのその成功プログラムっていうのは脳にインストールするっていうのが成長とか学習なわけですよ。新しい知識を入れたりとか、新しい経験をするとかっていうこと自体が成長とか学習じゃないんですよね。 これちょっと勘違いしがちで。そういうとこあるでしょ、カメさん。
いや、めちゃくちゃ勘違いしてますね。
新しい知識が入れば俺成長した。
そうですね。
カメさんのやってることっていつもあれだよ。AV 女優全員覚えたら成長じゃん。
いやー、
違う。まあ、もちろん、まあ、マニアの中でなんかすごいなって思われるかもしれないけど、
はい、
じゃあそれでなんか人生大きく変わる？
変わらないですね。
じゃあ適用じゃないんだよね。
じゃない。
自分にとって意味ないじゃん。
意味ないですね。
そういう話なんだよ、簡単に言うと。じゃ何ができるのかっていうか、まあ、よくまあスキルとかって話じゃないけど、じゃあそれはスキルっていうのは適応するスキルなんだよね。セールスとかの役割をできるっていう適応ですよね。多分じゃあセールスマンでも、例えば市場が違えば、その市場のことちゃんと知らないといけないわけだよ。ダイエットとか、恋愛とか、機械機器とか、まあね、医療メーカーとかいろいろあると思うんだけど、その業界に適応しなきゃいけないわけだよ。で、その業界ってのは人なんだよね。例えば、歯医者さんに卸すなんかのわからんけど、レントゲンの機械を卸してるんですが、医者の人の価値観とかいろいろ知らなきゃいけないでしょ。だそれをじゃあ適用ね、彼らの心理とかをして適用していく必要があるけどね。その身だしなみとかもそうだけどさ。例えばじゃあホストとかやるんだったら、じゃあ、まあ今だったら、まあ韓流っぽくしたりとか、まあ未だにビジュアル系とかも、まあロックバンドっぽいのも人気かな。まあバンドとか、まあ、ジャニーズとかさ、アイドルっぽいとか、そういうルックスにしなきゃいけないね。じゃあそのルックスで、じゃあ普通のなんかさ、レクサスとか売ってたらどう？
やばい
っす、ね。やばいじゃん。場に適してないよね。
そう
っす。適するかとか、まあ、適応するかどうかが大事ね、まずね。適応しないと、ナチュラルで、その相手の人間ってのを受け入れることができないんだよ。あれみたいな。もちろんその違和感のギャップからいい方に持っていくってこともできる人もいると思うよ。でもごくごく少数だし、大体は、でもみんながそんなんじゃおかしいよね。
いや、おかしい。
うん。だからなんでね、ああいう服装、例えばいい、でも高級なものであれば、いい靴履いたりとか、ね、身だしなみとかピシッとするかって、それが適してるし、相手が求めてるからなんだよね。だそういうもんなんですよ。例えば日本ってすげえブランドも売れるらしいんですけど、ハイブランド、エルメスとか、グッチとか。まあ、ああいうのって、まあ、僕まあ、ハワイだったか何年か前に行ったんですけど、あっちってすげえブランドも安いんですよ。日本で例えば30万だったら20万ぐらいで売ってるわけ。でもあっちの接客ひどいからね。エルメスと書いてるとかしても、ガラスケースに入ってるの基本ね。でそこから普通出すときも一応その手袋はしてんだよね。その店員さんってのスタッフの人は一応まあ出すんだけどポーンってこうガラスのケースから中から出してその上にポーンって、日本だったらちゃんとこうなんていうんだろ う,
そうです
こう置物っていうかなんかちゃんとこう置いてその上にこう出して、まあよろしければこちらちょっとお手に取ってくださいみたいな感じじゃん。マチュポーンって言って、なんか本当に、本当にそこで路面店みたいな感じの接客してくるからね。一応服装とか、まあ、ノーマルみたいなのあるんだね。ちゃんと一応ピシッとして、もうすごい態度ひどいよ、ね。
ひどいです。
どこもそんな、大体そんな感じが多かったかな、結構。びっくりした。でも、それでも20万とかすんで、エルメスの財布とかって。うん、まあ、日本の方は40万弱ぐらいするかな。あっち方は20万とか平気するんだよ。でも、ポーンって。まあ、別にいいやって思うから別に買うんだけど、まあ、やっぱ日本でなんで売れるかっていうと、その、俺を大事にしてほしいって。
あ、そうですね。
こうもっと高級感出してほしいっていう、そのブランド感が大事ね。あ、それも適応や。何でもそうってこと。女性とこう関わるときもそう。なんで、できるだけやっぱそのね、今だったら紳士というかさ、オラオラしてるのモテないから今。だったりとか、その時代性に合わせたりとかさ。ある程度のそういう部分大事ってことだね。もともと持ってるキャラとかそういうのも活かしながらだけど。この辺考えないで無駄なことばっかしてるから、まあ、恋人とか親友いなくて孤独だったりとか何やっても失敗続きになってしまうわけだよ。だ望む結果に対してのはいつも言ってるけど負けパターンを捨てて成功パターンでね、それをこう掴んで構築するってことが大事っていうこと。それが仕事ができるとかモテるとかナンパがうまいっていう風になってくるわけね。まあ、簡単に言うのは、まあ、僕ら人間社会で生きてるわけだから相手の人間心理に適応していくことが大事なわけね。その時にじゃあ自分の負けパターンに気づいて勝ちパターンに変える。で、その時に大事なポイントっていうのが代表的なものが2つあって、1つ目はフィードバックだね。これはすごく大事で、まあ、多くの人っていうのは、その逆パターンとか負けパターンとかダメなとこと変えなきゃいけないとこに気づかない。そもそも見たくないっていうパターンが多いわけで。だからやっぱ客観的な意見をもらうっていうのはすごく大事。例えばその僕とかもこういう恋愛でモテたりとかさ、彼女欲しいとか、ナンパ上手くなりたいって人やっぱ来るけど、服装、俺じゃいけてんだよね、みたいな感じで来るのよ、みんな。まともだぜ、俺、みたいな感じで。やっぱおかしいんだよ。モテたいっていう人がやる服装じゃないんだよ。9割の人は本当にそんな感じ。 神様もそうじゃん。
僕もそうですね。
なんか。
前言われました
もん。ゲイみたいな服装してるとかさ、ジーパンとかもなんかこう折って、いやもちろんそのオールのオールで、まあおしゃれな人折ってるんだよ。でもあれ、バランスだからさ、ただ普通になんか上、普通の T シャツ着て折ってたら、ただのあの、理系の男子っていうか、ただダサい人
だよ。いや、そうなんですけどね。いけてるって思う。
でもいけてるじゃん、俺は。いけてる人折ってんじゃん。って思うから、俺も折ってるって思ってたの
思ってました。
そういうことや、簡単に言うとな。そう。いや、多分あの、金髪にしてる子とかもさ、多分あの、なんかいるやん、大学生とか。
います。
な、東大とか北大とか行ってもさ、ちょっと地味な大学とか金髪、多分俺はクラウドみたいに行けてるとか、なんかわかんないけど、俺美系だからよとかさ、だからまあ、バンドマンとか、なんかあると思う、そういうの。でもダサいじゃん。
ダサいですね。
っていうことやん。その辺とか、あとまあ、言葉選びとか話し方とか、やっぱ気づかない部分ってすごく多いと思うんですよ。もちろん僕自身もですけど、もし言われたら言われて直すし、直してきたんですよ。女性に何か言われて、一回で直す努力をするんだよ。これがすごく成長とか、まあめっちゃ簡単な話じゃん。やっぱ多くの人って直さないんだよ。でもなんか、ピンとこないっていうか、まあそれはまあ、例えば僕が教えてるんであれば、まあ僕自身が悪いんですけど、ピンとこさせたりとか、なんか、信頼関係とかもいろいろあると思うんですけど、ピンとこないとか、俺意外と聞いていいんじゃねとかって思ったりとかして、直さないんだよね。これやっぱすごく成長遅い原因ですよね。僕自身はもちろんすごく凡人だし、全然思ってなかったし、すごいダサかったんですよ。一回言われたでも直してきたんですよ。ただただその違いだけなんですよね。めっちゃシンプルじゃん。直すだけ言われたら。
はい。そうです。
でも多くの人は直さないんだよね。言われても。っていうとこかな。まあまあいろんな要因はあると思うんですけど、その。あとまあ二つ目っていうのは必要な知識と経験の組み合わせっていうことで、ちゃんと今の自分に必要な知識を増やしていくっていうことね。今いらない情報を増やしたって仕方ないから、やっぱこの辺でさっき言ったみたいに無料で調べた情報で十分っすみたいなとか書籍行った方がどうなのかな。あ、もちろんそのいいものに出会ってればいいんだけど、経験ない時って見極め効かないから、僕自身もよくあるんですけど、だいたい世の中に出回ってる情報とかっていうのはすごく質が低いものとか、特に今、日本の本とか書店並んでるものってパパパーっと2、3ヶ月で書いて、ゴーストライター書いてんだよ。で、アメリカの本とかって結構読み応えある本とか多いと思うんですけど、僕もまあ、いろんな本読んだりとか、まあアメリカとかね、まあ、そのヨーロッパとか結構日本で翻訳されて出てるものが多いですけど、ああいうのともなんか何年もかけて書くんじゃん。それはしっかりした本なんじゃん。
そう。
日本の映画とかもそうですけど、日本のなんか映画いろいろあるんじゃん。少女漫画とか実際にしましたとか。もうすげえ予算も低くてさ、何十億もないだろうね。多分何億とかそれぐらいのレベルだと思うしさ、撮影期間とかもめっちゃ短かったりとかしてさ、まあ今よくある俳優さんもそんなやってるな。まあ逆に適応力すごいけど。結局だって、クソつまんねえじゃん。進撃の巨人とかの実写版とかさ。それはまあ、そうなるよねっていうかさ、よくその中で作るよねって逆に思うんだけど、まあそうやって売り上げが一本一本少ないからさ、多分何十億とか。そんなに儲かってないから数バンバン出すしかないっていう戦略で、やらざるを得ないっていう環境もあると思うんだけど、例えばじゃあハリウッドとかの映画とかって僕結構好きなんですけど、制作費とか見たら、基本何百億とかなんだよ。アベンジャーズとかも、何百億かけて、アベンジャーズとかスパイダーマンとか、まあ代表的なもの見て、で、それで何千億を回収するんだよ。何年もかけるんだよ。見たらわかるよ。体作りとかさ、結構見てみるとわかると思うんですけど、キャスティングとかさ、リサーチとかもそうだし、何年もかけるから、すげえ、よりいいものができるわけだよ。これはまあ例ですけど、まあいろんなものが全部そうなんですよ。そのネットにある情報とかも、例えば、まあ、フェイクニュースとか、まあ、結構いろんなもんで問題になってますけど、で、新しく、5年ぐらい前かな、DNA だっけ、いろんな医療系のフェイクニュースみたいなことっていうか、何の信頼もない、ただただ、バーって、普通の、例えば、まあ、亀さんに医療系の情報書きとか言われて書いて、みたいなさ、知識ないじゃん。
ないです。
なのに、こういうノウハウテンプレートにしてやって書いてね、みたいな形で、なんかね、何千記事とか書かして、すげえ儲けてたみたいので、まあ問題になってから、医者とか、そういうなんか権威性がないとしても書いちゃいけないとか、なんかいろいろそういう法律ができてるとか、っていうふうに、どんどん情報っていうのも、今はもうとりあえず数打つみたいな。で、当たったらいいみたいな感じとか、まあいろんなまあ売り方が多分あると思うんですよ。そういうマスコミとか書籍とかもね。っていうふうな形で、結構責任持ってない情報ってたくさんあるわけだよ。インターネットは特にそうだと思うんですけど、まあ実は本とか見ても、ほとんど質低いなって思うのがすごく最近、まあ増えてると思うんですけど、まあ、読まないから多分ジャンクなものじゃないと多分買わないっていうのもあると思うんですけど、 Facebook とかも有名ですよね。結局その いろんなフェイクニュースがたくさんあるわけだ。僕らは出版社じゃないからそこは責任持ちませんって言い放ってんだよ。でそれ今社会問題になってるんですけど、でもフェイクニュースのがみんな見るのさ面白いから。真面目な話面白くないじゃん。
面白くない
幸せなおじいちゃんとおばあちゃんがいましたって幸せに暮らしましたそうじゃなくておじいちゃんとおばあちゃん殺し合いしましたみたいな。
あ、見ますね。
目玉はえぐりましたとかの方がえみたいな。え、ないじゃん。
見ます
ね。不倫とかもそうじゃん。例えば大物俳優と大物女優が幸せに暮らしてます、見ないじゃん。
見ない。
いいなとは思うと思うんだけど、それよりもね、二人がダブル不倫してましたとかさ、なんかあって言って見るじゃん。
いいっ
す。いや、そういうもんで煽るものが多いんだよね。結局見られるからさ。ってなったりとか、あとまあアフィリエイターとかね、結局収益性とか。僕ちもやっぱまあそう思うけど、まあ結局はちゃんと長くやりたいっていうのもあるから、し、まあ本気でね、ちゃんと成果出してほしいとか、まあいろんな、まあ思いもあるから、まあできるだけ真面目な情報を出してますけど、ただでお金欲しいっていう人もたくさん、ほとんど多分8割以上そうだと思うんだよね。で、なったらなんか煽るの書くじゃん。っていうふうに、まあいろんな情報っていうのはあんまり、ちゃんと見る目を持たない限りはもう難しいんですよ。僕自身もたくさん、ここで無駄な労力とか、時間とか、ね、お金も全部、かなり損してきてるから、そういうもんなんですよね。あと余談になってますけど、最終的に結論は僕はもう人を見るっていうふうに決めてるんですね。何の情報かじゃなくて誰が話すかっていう、まあ、もちろんそのただ自称的にソフトの使い方とかそういうのだったら誰でもいいんだけど、基本的にはもう人を見るようにしてるんですよね。だからそこが難しい、これは本当にね。結局その必要な知識と経験、だ自分の過去に置き換えたりとか自分の経験とかですよね。そこから例えば過去の経験からこういう負けパターンがあったのだから今こういう状況があるんだなとか、これをじゃあ取り入れたらこういう風になるんだなとかっていう風に、その知識っていうね、それと自分自身っていうものをちゃんとこう組み合わせていく、これがすごく大事。特にその自分の過去を見たらすごく分かりやすいと思うんですよ。神様が何でも持てないのか、じゃあなんでその友達がいないのかとか、なんで親友がいないのかとか、なんで仕事で評価されないのかって言ったら原因があるわけだよ、過去としてね。でそれじゃあ僕が教えた内容とか、そのまあ負けパターン勝ちパターンとか教えて、じゃあそこで気づく、今度こうしていかないといけないとかっていうふうに、まあ、過去、現在、未来っていうふうな、自分自身の経験だよね。そこと知識を組み合わせていくってことよね。これはすごく大事。に見つく？
はい。自分の過去と照らし合
わせ。まあ、そうね。そこは一番まあ、一番簡単というか分かりやすいだろうね。
納得しやすいと。
まあ、負けパターンとしてはね。
はい。
っていうことをやっていく。で、その時の情報が間違ってたら、しょうもないよね。例えば、じゃあ、カメさん、まあ、最初の目的としてあったけど、まあ、セックスをしたいとか。なんでできるのかって考えたら、そこもまたいろんなパターンがあるよね。それにちょっと気づかないと、またなんかやらなくなったりとか、なんでできるのかっての説明できないと再現性ないから、まあ、それも自分の経験と組み合わせるってことですよね。まあ、ちょっとね、抽象的なことだからちょっといろいろな例で話したんですけど、イメージついた。
はい。
じゃあフィードバックと、その必要な、まあ、知識、それとまあ自分自身の経験とかとの組み合わせってことですね。結局のそのやっぱ師匠選びとか、10倍100倍って成長がやっぱ本当早くなったりとかしていくわけですよ。まあ本当はね、その映画に出てくるようなすげえ達人みたいなのとかがいいんですけど、なんかまあ恋愛ジャンルじゃなかなかいないんですから、酸いも甘いも噛み分けたみたいな70代のとかがいいんですけど、なかなかいないんですよね。ベストキッドとか見たことある？
あ、見たことないです。
あの宮城っていう達人がいじめられてたんやけど、少年がね、はい、その子に空手を教えるみたいな話なんですけど、で、まあ、ペンキ塗りとかやらせるわけだよ。
はい。
他のいろんな雑用とかね。で、そのペンキ塗りの動きが、なんかお金が強くなるための動きになるとかって言って。で、そういうのを教えたりとかね。まあ、いろいろしていくんだけど。わかんないじゃん、そんな。
達人にならないと。達人の視点じゃないとわかんない。
そうなんですよ。だそういうもんなんですね。だ企業その、できてない人とできてる人、もう見えてる視点が違うから、自分の視点だったら自分一生負けパターンだし、できてる人の視点、とかそのパターン繰り返してはできるようになるわけだよね。まあ、いろんな師匠、弟子っていうのはずっといたわけだよ、世の中に。じゃあマイク・タイソンとカス・ダマトとか、あと孫正義と藤田伝とか、あと坂本龍馬と勝海舟とかさ、まあ、僕自身もホストの師匠とかビジネスの師匠とかいたんですけど、っていうふうに世の中って、ね、師匠、弟子、師匠、弟子とか先輩、後輩、先輩、後輩とかで成り立ってるわけだね。あそこをちゃんと把握するってことですよね。スポーツ、音楽、ビジネスとか、その全部そうだけど、 結局じゃあなんでその優秀な人とか成果出してる人ほどコーチをつけるのかって言ったらやっぱ効率的に成長できるからですね、成功とかを。逆にそのなんかうまくいかない人ほどなんかそういうのつけたがらないんですよねっていう部分があるから、じゃあうまくいってる人の真似をしたらいいと思うんですよ。あとまあその先生選びは本当すごく大事で、まあ、医者とかそういう特に本当そうだけど、医者って病気になる前と病気になる後だったらどっちが強いと思う？
なった後
にしかあの人たち役立たないわけです、うん、病名ってあるじゃん、
はい、
病名がつかないと基本的にだけど治療できないのその人たちで。過去の統計がなんかねこういうホルモンが出てますと、だからじゃあホルモンのなんか治療しましょうとかさ、まあ、がんとかもさ出ましただから放射線切りましょうとか、あそういうのは強いんだよ。でもその前って何もできないのその人たち。例えばじゃあ逆にじゃあ昔の医者だよね、まあ、江戸時代とか、まあ、今のまあなかなかいないけど、まあ、本当の漢方医とかさっていうのは病気になる前に強かったわけ。なったら逆に弱いんだよね。感染症とか昔のやつ見たらわかるけど、めっちゃ死んでるから人。日本とかもそうだけど。なったらもう終わりなんです。でもその前の免疫力を上げるとか強かったりと。要するに言いたいのは、自分の求めてるものを持ってる人からちゃんと教わらないとずれちゃうわけさ。医者だから何でも体について知ってるよとかなってくると、また違うわけだよね。例えばあのトレーニングのジムとかもそうだけど、ボディービル系の知識多いよね、大体。うん、強さと違うじゃん。
強さとは違います
。マッチョになってて強いとは限らないんだよね。
そうですね。
もちろんその強いって要因もあるかもしれないけど、それはまあ多分いろんなまたバランスで大事になってくるしさ。じゃあどうやったらブルースリー超弱いじゃん。
そう
です。でもそういう話になっちゃうよね。昔の武士とかとさ、じゃあそういうね今のじゃあマッチョな人どっち強いかさ、多分昔の武士の方が強いと思うんだよ。だって素手で人殺すのをずっと考えたりとか、まあ、殺人術をずっと学んでるみたいなもんだからさ、特にまあ、ね、戦国時代とかになってくるとさ、柔術とかああいうのって侍と無防備で戦うために編み出された術なわけだよ。まあ、単純になんか本当に、まあ、強さというのかわからないけど、戦ったら絶対負けるよね、ボディービルの人に。まあ、何を求めるかなんで、もちろんその筋肉の美しさとかを求めるならボディービルの方がいいだろうし、本当に人を倒すとか殺すとかっていうなればまた学ぶの絶対違うよねっていうふうにとか、まあ、いろんなふうにこう目的っていうのはすごく大事で、まあ、ちょっとその師匠選び先生選びですね。であとその結局、まあ、何度も言いますけど、経験豊富な人が初心者とか子供に教えても伝達していくっていうのはもう人間の本能っていうか生存ではね、遺伝子を残していくというのはもう本能なわけだから、まあ、それをちゃんと理解するというかさ、あと把握するっていうのはすごく大事ですよね。まあ、分かっていると思うんだけどみんなね、でもなんかそれをちゃんと活かしきってない人がすごく多いから、もっとちゃんと謙虚に学ぼうっていう感覚を持った方がいいですよね。まあ多分昔はもっとあったと思うんですけど、今ってなんかこう、あんまそういうとこ薄れてんじゃない？なんか見てると。人間平等みたいな感じなんじゃん。
そうですね。なんかあんまり、なんか上の人から教えてもらうとか、なんかあんまりないなって思いますね。
言われてもなんか別に、なんか言ってる
そうい
うとこあるやろ。
偉そうみたいな。
そういうもんじゃないんだよ。だから、上の人は偉そうに しなきゃいけないんだよ。社長がペコペコしたらどう？社員に。
いやー、なんか。
嫌じゃん。役割としてっていう立場として。先輩もそうなんですよ、全部ね。もちろん、その尊敬できない人とかだったらあれかもしれないけど、基本的にはちゃんと、そういうふうにできてるんだか、やらなかったよね。ちゃんと学べるとか学んで、っていうのはやっぱすごく効率的に生きていくのに大事ですよね。間違えたノウハウとか師匠選びっての全部遠回りになっちゃうから。例えば、あっちがいいよとか言って言われてさ、あっち側に落とし穴あったら、ダメじゃん。
ダメです。
あっちいるだけじゃね。
そうですね。
例えば、高校野球とかも言うけど、まあ、最近はわかんないけど、昔はやっぱ自分のチームが勝っていくと自分が立場偉くなるからさ、優秀なピッチャーとかいても、めっちゃ投げさせて肘とかさ、肩壊しちゃうピッチャーって、やっぱ多かったからさ。まあ、そういうのも良くない。話だよね。結局才能が壊れてしまうっていう。メジャーとか漫画を勝手に壊してるけどさ。いやでも本当無理やり投げさせられてって人がやっぱ多かったらしいんだよね。あの桑田選手の本に書いてあったけど、すごいらしいよ高校の監督とか。もう軍隊のように扱うのにさ、自分タバコ吸ってさ、ベンチでずっと酒飲んでる監督とか結構いたらしい。まあ、彼が言うにはね、っていうのとかもう。しょうもないじゃん。
しょうもないですね。
そう。だから間違えたノウハウとか師匠選びって本当遠回りだと思うから、まあ、ヤクザとかもそうらしいけどね。地域でそういうの調べたことがあって、例えばまあ、家を親がもう、子分たちに炭とか入れさせないらしいんだよ。 でも最悪のやつはもう社会復帰できないように炭とか入れさせて、縁故とかも切らせて、もう、まあ、みんなが思ってるヤクザに仕上げちゃう。とかね。そういうやつがやっぱもういるらしいし、選ぶのはすごく大事。本当に。人生、本当大きく変わっちゃうから。だから情報の取捨選択ですよね。で、それってやっぱ、ね、自分自身が成功と失敗体験多く積まないと分かんないんですけど、結局その経験積んでる人って分かるから、何が大事、何が良くないっていうの。で、それをじゃあ、最初に聞いて、あ、これ良くないんだなってちゃんと自分の、まあ、想像したりとか、イメージして、そこでは良くないなって気づいて、同じ失敗しないようにしたら成功早いと思うし、まあ、うまくいってる人ってやっぱそういうことやってるわけだよね。で、うまくいってない人は、って言って、同じ失敗ずっと繰り返し。まあ、神様もそんな感じだけど、そう。だ何が無駄なのか、何に集中すべきなのかって分かんないんですよね。その自分が経験する前とかっていうのはね。自分の経験する前にできるだけ分かった方がいい。そのために学ぶもんだから。例えば恋愛関係でも、色黒でマッチョにしたらいいとかさ。なんか、街で歌わせるとかさ。美容整形したらいいよとかさ。もうとりあえずブスでもいいから出ていた方がいいよとかさ。いや、なんかそういう、だとやっぱ、ずれちゃうわけよね。テンプレートだけで会話はいいよとかさ。テクニックだけでいいんだよとかってやっぱなってくる。あとやっぱ困ってくるし、明らかにずれてるわけだね。まあ、例えば、ね、その体験人数だけをひたすら増やしたい、もうセックスだけしてれば俺の人生いいよって言うんであれば、まあ、そういう人についていった方がいいと思うんだけど、ちゃんと自分自身の価値観とね、ちゃんとこう照らし合わせていかないと。まあ、一時期なんか貢がせるどうのこうのとかも流行ってたけど、まあ、まあホストとかみたいな、なんかね、寂しい人生を送りたいだけならそれでいいと思うんだけど、まあ、そうじゃないんだったらちゃんと自分の人格を高めていったりとか、まあ、もちろん女性関係っていうのはまあ僕自身は最初広げていった方がいいと思うんですけど、ね、何百人何千人とか、全然いろんな女性と遊んでもいいと思うんですけど、まあその後をちゃんと考えて、まあ家族欲しいとか、ちゃんと落ち着きたいとかさ、ちゃんと人と信頼関係築いたりとかしていきたいって言うんであれば、そういうのを踏まえた上で、ちゃんとね、自分自身の人格とか、その魅力とか高めていかないと、まあ後々困りますよね。なんで本当ね、師匠選びで人生の勝ち負けって本当大きく変わるんで、しっかりとね、考えながらやってほしいなと思います。それでは今日はこれで終わります。今日も一日楽しんでいきましょう。